こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。宇宙その広がりを知ろうは、カコリコによる福音館の科学シリーズの一冊で、子供に宇宙の大きさを感覚的に理解させることを目的とした科学絵本である。単に太陽系や星座を紹介する本ではなく、机の上の動物の能力、建造物の高さ、乗り物の速さといった日常的な比較から出発し、少しずつ視点を高く遠くへ移していく構成に特徴がある。読者は地球の重力を離れ、ロケットや望遠鏡の発達、太陽系銀河系、さらに宇宙全体の広がりへと導かれる。絵本でありながら科学的な説明、数量感覚、想像力を結びつけており、幼い読者だけでなく大人にも読み直す価値のある科学入門書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、身近な比較から宇宙規模へ広げる段階的なスケール設計。本書の最大の特徴は、宇宙をいきなり遠い天体として扱わず、読者が実感できる大きさや距離から始める点にある。のみの跳躍、動物の走る速さ、建物の高さ、乗り物の移動距離といった比較は、子供にとって抽象的な数値を具体的な感覚へ変換する役割を持つ。宇宙の広がりは、キロメートルや光年のような単位だけで説明されると理解しにくいが、本書では小さな差を積み重ねることで、次第に地球外の距離へ進む。これは科学教育として合理的であり、未知の領域を基地の経験に接続する方法である。読者は宇宙が突然現れる別世界ではなく、身の回りの延長線上にある対象として受け止められる。カコリコの構成力は、情報を並べることではなく視点そのものを拡張させるところにあり、この段階性が本書を単なる知識、絵本以上のものにしている。次に、速さと高さの比較を通して重力の壁を理解させる仕組み。本書は、宇宙へ行くことを夢や冒険としてだけ描くのではなく、地球から離れるために何が必要なのかを速さと高さの比較を通して説明している。動物や乗り物の速度、建造物や飛行機の到達高度を順に見せることで、読者は人間の技術がどのように移動範囲を広げてきたかを理解する。そこからロケットへ進む展開は、宇宙探査が突然の発明ではなく、長い技術的蓄積の先にあるものだと示している。特に重要なのは、地球の重力が宇宙への境界として意識される点である。高く飛べば宇宙に行けるわけではなく、重力を振り切るための速度やエネルギーが必要になる。絵本として細かな計算を中心にしない一方で、比較の連続によって物理的な制約を直感的に伝えている。このため、読者は宇宙を眺めるだけでなく、そこへ到達する難しさも同時に学ぶことができる。さらに、緻密なイラストが数値情報を視覚的な理解へ変える。カコリコの科学絵本では、絵は文章の補助ではなく、情報を整理し比較し記憶に残すための主要な媒体である。本書でも多くの動物、建造物、乗り物、天体が細かく書き込まれ、読者はページを眺めながら関係性を発見できる。宇宙の広がりは、数字だけでは大きすぎて実感しにくいが、絵の中で対象を並べたり視点を遠ざけたりすることで、スケールの違いが一目で伝わる。これは図鑑的な一覧性と絵本的な流れを兼ね備えた表現である。細部の多さは読者の再読を促し、年齢が上がるほど新しい情報に気づける余地を残す。文章は子供向けに平易であるが、絵には大人が見ても情報量を感じる密度がある。そのため、本書は読み聞かせの本であると同時に、一人で観察し比べ考えるための視覚教材としても機能している。そして、太陽系から銀河群までを時間の広がりと結びつけて描く。本書の後半では、地球を離れた視点が太陽系、銀河系、さらに多くの銀河が存在する空間へと広がっていく。ここで扱われるのは距離だけではなく、光が届くまでの時間、星の誕生と変化、太陽系や銀河系の運動といった時間的なスケールである。宇宙を理解するには、空間の広さと同時に何億年、何十億年という時間の長さを考える必要がある。本書はその点を、光の旅や星の一生という形で子供にも近づけている。星は夜空に固定された点ではなく、変化し動き寿命を持つ存在として示される。宇宙の果てや有限性に関わる考えにも触れることで、科学がまだ問い続けている領域の存在を感じさせる。絵本として断定的な専門解説に踏み込みすぎない一方、宇宙を静かな背景ではなく、時間の中で変化する構造として見せる点に知的な奥行きがある。最後に、科学入門としての強みと時代差を踏まえた読み方。本書は長く読まれてきた科学絵本であり、その価値は最新情報の網羅性よりも科学的な見方の入り口を作る点にある。刊行時期を考えると、宇宙の年齢や観測技術に関する説明には、現在の天文学と比較して更新が必要な部分がある可能性は否定できない。しかし、それは本書の意義を大きく損なうものではない。なぜなら、本書が中心に置いているのは、 数値を暗記することではなく、比較し遠近を考え、地球上の経験から宇宙へ思考を広げる方法だからである。親子で読む場合には現在の宇宙望遠鏡や探査機の成果と合わせて話すことで、科学知識が時代とともに変化することも学べる。子供によっては地球から遠ざかる展開に心細さを感じるかもしれないが、それも宇宙の広大さを実感している証拠である。本書は正解を与えるだけでなく、問いを持たせる科学絵本として読むのが適している。結論として、宇宙その広がりを知ろうは、宇宙に興味を持ち始めた子供科学絵本を親子で読みたい家庭、また幼い頃に読んだ科学の本を再読したい大人に向いている。実用的な利点は、宇宙の距離や大きさを単なる数値ではなく、比較の連続として理解できることである。知的な利点は、身近な世界と宇宙が切り離されていないこと、科学が観察と測定と想像力によって広がる営みであることを自然に学べる点にある。同じ宇宙絵本の中には、美しい写真で天体を紹介するものや、惑星の知識を整理する図鑑型のものが多い。それに対して本書は、読者の視点を地上から宇宙の深部へ段階的に移動させる構成そのものに独自性がある。情報量の多い絵、平易な文章、科学的なスケール感の導入が一体となっており、古典的な科学絵本として今も読む意義がある。最新知識を補いながら読めば、宇宙への入り口として長く使える一冊である。ご支援いただける場合は、過去リコポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。